はい。では続きまして、APNIC IRR アップデートということ、RIR アップデートということで、同じく JPNIC の中川幸喜さんの方から、ご発表いただきます。中川さんよろしくお願いします。
はい。私の声聞こえておりますでしょうか？
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。それでは、APNIC&RIR アップデートということで、いつもは、APNIC に関するご報告だけなんですけれども、今回は先ほどの川端が、言っていた、JPNIC ブログの方でですね、連載しております。RIR の話もちょっと交えながら、ご報告していきたいなと思います。ワールドカップの方で、見ていた方もいらっしゃると思いますので、ちょっと眠たい時間帯になってくるかもと思いますが、なるべく、わかりやすく楽しくお話しできるようにしたいと思います。よろしくお願いします。少々お待ちください。はい。はい。それでは、早速報告していきたいと思います。APNIC 54ということで、2020年の9月の8日から15日開催されました APNIC の、APNIC カンファレンスの報告をまずしていきたいと思います。今回の APNIC 54については、シンガポールにて開催されました。会場を設けてオンサイトで開催されるのは2年半ぶりのことでした。今回のその APNIC 54は遠隔参加を含むハイブリッド形式として開催しております。参加方法は現地オンサイトでの参加と Zoom、YouTube ライブがそれぞれオンサイトの時から引き継がれております。参加者数は69カ国、各経済圏等も含むという形で、オンサイトで563名、オンラインで595名が参加しました。この数字、どれぐらい多いのかっていうと、ちょうど去年のですね、APNIC 52、1年前の APNIC カンファレンスが、オンラインのみでの開催でしたが、473名となっておりました。ということで、オンラインだけでも、120名ぐらい、増えている。で、かつ、オンサイトで500人以上が来ているということで、まあ、現地もオンラインも、例年より、数として増えているということで、かなり注目度が高まっていたと思います。こちら、実際に現地で参加した職員からのフォトレポートから、抜粋しております。こちらのフォトレポートは JPNIC の、JPNIC ブログの方で公開しております。このように、しっかりと、会議場に、人が入っておりまして、オンサイトでやっていた時と同じように、オープンマイ、すみません、マイクの方に立って、質問をしたりだとか、ロビーの方で、歓談したりだとかっていう形で、カンファレンスを行われておりました。実際のプログラムについてですね、APNIC カンファレンス馴染みある方にとってはもう、ある程度同じかなというところではあるんですけれども、前半の1週間をワークショップとして、ネットワークマネジメント&モニタリングとか SDN、IPv6 なんていう形で、テーマを決めて、ワークショップを行っています。で、後半の1週間を、カンファレンスウィークとして、SIG と呼ばれる、スペシャルインタレストグループ、こちらはですね、社会問題について考える、クーペレーションシグ、IP アドレスポリシーについて考えるポリシーシグ、各国の NIR が集まる NIR シグ、そしてルーティングセキュリティに関して考える一番新しいルーティングセキュリティシグなどの会合があります。その他にもテクニカルセッションとして IPv6 に関わるIPv6 デプロイメントや、ファーストセキュリティといった、セキュリティに関するセッションなど、いろいろなプログラム用意されています。また、今回の、APNIC 54に関しては、共催イベントという形で開催されましたので、APRIGF ですね、アジア代表地域の、IGF の、会合だとか、APSIG というアジア代表地域の SIG、これらのイベントと合わせて開催されています。その他として、次世代の若い世代に向けた、セッションとして、NEXT GEN プログラムなども、行われておりました。 続きまして、APNIC54 で行われた、選挙について、ご報告したいと思います。APNIC54 では NRONC と呼ばれるポジションの、選挙が行われました。こちら、The Number Resource Organization Number Council という、ものの略称でして、ICANN 理事会で、グローバルポリシーを承認する際に、この NRONC のポジションの人たちがアドバイスを行って、まあ、より良いものにしていくというポジションになっています。こちらのポジションは、APNIC の中で、3つ、席がございまして、ポリシーフォーラム、APNIC の中で選挙を行って、2名を選出するのと、APNIC の事務局から、指名で1名という形で合計3名を、各 RIR から、派遣しております。で今回はこの選挙で選ばれる2名のうちの一席を選挙が行われました。今回立候補したのは現職のインドからシブハムサーン氏と新人のゴーラブカンサル氏、同じくインドから出馬されておりました。この選挙について投票はインターネット投票で現在実施されております。 APNIC メンバーはそれぞれに各1票で、それに加えて、期日までに、今回の APNIC54 カンファレンスに参加登録を していることと、過去5年以内の APNIC カンファレンスに参加登録したことがある人、この条件を満たした個人に対して、1票が与えられて、投票によって、選出されます。この選挙結果、通常は、最終日の AMM と呼ばれる、ミーティングの中で、開票が行われて、選挙結果が分かるというシステムになっていました。ですが、今回に関しては、AMM 内にて、不正投票の疑いがあるということが、発表されまして、選挙結果の発表については、この不正投票の疑いを調査完了後に、行うということで発表が延期されました。でそして3週間強に及ぶ調査というのが APNIC 事務局によって行われています。そして選挙結果です。出たのが9月の半ばに行われたカンファレンスから10月の11日火曜日にようやく選挙結果の公表と調査レポートの公開というのが行われています。でこちら公開された記事とレポートの中でまとめられていたものを日本語訳しています。まあ、結論から言うと怪しいデータというのはあったんですけれども、確証となるもの、確証となる証拠というのはなくてですね、選挙結果に対して影響のない、範囲のものであったということが報告されています。なので今回の選挙の結果をこのまま認める、次回以降の選挙では、今回の参加登録の取り扱い、これは、何枚か前のスライドに戻るんですけれども、この5年以内のAPNICカンファレンスに参加登録したことがある個人に1票という、この資格に関して、今回のAPNIC54カンファレンスの登録に関しては、ちょっと考えなければいけないということで、このような記述を残しているのかと思われます。ということで、選挙結果としましては、新人の、ゴーラブ氏が、当選する形となりました。今回この NRONC 選挙と同様に、各シグのチェアの選挙、チェアだとか、コチェアと呼ばれるポジションの選挙も、行われたんですけれども、ことごとく現職の方が、落選となってしまい、新人の方が当選するという形になっています。続きまして、ポリシーシグの方の話に入っていきたいと思います。ポリシーシグの方ですね、昨今までは、オンラインで開催されておりましたので、Zoom ポールとコンファーを使用して、コンセンサスの確認というのが行われてきました。ただし今回は、オンサイトが復活しましたので、オンサイトでは、従来オンサイトで行っていた通り挙手を用いて、でオンラインで参加されている方にも、コンセンサス確認に参加する方法としてこれまで通り、Zoom ポールとコンファー残されておりました。今回のポリシーシグですね、オンラインで約250名という非常に多くの方が参加されました。でオンサイトを含めると約300名ほどと、今までにない数字となっております。直近の、 前回 APNIC53 の、オンラインで行われた、ポリシーシグでは約120名程度でしたので、ほぼ倍増以上に、増えているかと思います。それだけ今回の、ポリシー提案に対して注目度もあったということが伺えると思います。というわけで、今回の、ポリシーシグでは4件の提案が行われました。ここからは、一つずつ紹介をしたいと思います。とその前に、前回の JPOPM を参加されていた方だとか、ポリシーを追われている方、ちょっと気になる部分があるのかなと思うのでお話ししておきます。最大割振サイズ変更の話ってあったよねっていうことで、以前出ておりましたプロップ141 IPv4 アドレスの最大割振サイズの変更ということで、現在、割振サイズの上限というのはスラッシュ23になっていますが、要約して言うと、スラッシュ23プラススラッシュ24という形に、増やそうというような提案が行われていました。でこちら APNIC52 で登場して継続議論となり、 APNIC53 では、提案期日に間に合わず、情報共有のみが行われるという形でした。で APNIC54 で、議論の可能性が高いと見られていましたが、まあ、結果として提案者は提案を行いませんでした。でそのため今回は、一切議論が行われていません。でこのため、一度本提案に関しては、廃案となって、同様の提案を行う場合は、再廃案という形で、また一から提案を行うこととなります。それでは、今回の、ポリシーシグで議論された、ポリシー提案の方に入っていきたいと思います。まずは、プロップ145、ポリシー文書における用語定義の集約統一ということで、最初の提案入っていきます。現在のポリシー文書では、ドキュメントごとに、用語定義というのが行われています。各、用語定義に関しては、それぞれにが作成された時期に、書かれているものがほとんどで、相互参照というのが、されていないケースがほとんどとなってしまっています。そのため、いろんなところに用語定義が存在するということで、まあ、ややこしくなってしまうというのを防ぐために、一つのドキュメントに、この用語定義をまとめようというのが本提案でした。現在 APNIC のドキュメントには、APNIC080 と呼ばれる、用語定義だけを、掲載しているドキュメントがございます。こちらにまとめてしまおうということで、この提案は、提案されていました。目的としてドキュメントの簡潔化、明確化というところが、主題となっていて、意味合いに関しては変更はされないということで、反対は、現地会場からは、一切なく、満場一致のコンセンサスに至っています。続きまして、プロップ146ですね、見出しとコンテンツの整合性確保ということで、2つ目の提案を紹介したいと思います。この提案では、ポリシーにおける各項目のタイトルを変更するというような提案でした。こちら、簡単な表にまとめたものですけれども、 3.1.4 項と 3.1.6 項が具体的には対象となっています。このような形で旧タイトルから、新タイトルへ変更となっています。変更を提案しています。これなぜ変更するかっていうところをお話ししますと、 3.1.4 項で説明されているのは、なるべく APNIC は連続してこの IP アドレスなど番号資源を移譲することにを努めるということを内容的には記載しています。ただ実際のタイトルを見ると No Guarantee of Contiguous Delegation ということで、連続した移譲の非保証ということで、これだけを見るとちょっとネガティブな捉え方をすると、内容と相反することを書いているように見えてしまいます。同じようにこの 3.1.6 項でも、申請者とコミュニティのバランス調整の役割っていうのを APNIC は持っていますよっていうことを記載しているんですけれども、現在の記載内容だとコンフリクトオブゴールズということで、目標との相反というふうに、訳せてしまって、本来の趣旨とタイトルがずれてしまっているんじゃないかっていうのが提案者の意図でした。で、当日の議論としては、現状の文言でも支障はないんじゃないかっていうふうに考える方っていうのも一定数 いらっしゃって、積極的に変える必要はない、いじくる必要はないんじゃないかっていうのが、一定数見られました。一方で、まあ、提案者を含む、賛成派の人たちは、確かに言葉の、ズレっていうのが存在するとして、積極的に修正するべきだっていうところで、意見は、ぶつかったままで、最終的には、コンセンサス確認が行われました。結果としましては、中立という、立場で 50% を占め、まあ、積極的にどちらかに動かそうという人たちは、あまり多くはなかったんですけれども、最終的にはチェアの判断でこの提案に関してはコンセンサスに至っています。続きまして、プロップ147に移りたいと思います。こちら、歴史的 PI アドレスの管理方法についてということでお話ししたいと思います。まず APNIC では現在、歴史的経緯を持つプロバイダー非依存アドレスの割り当て先を明確化するという作業を行っています。すいませんね、2023年1月1日までに継続利用の手続きを完了していない、組織に関して、対象のアドレスを回収し、予約済みアドレスとするということを、APNIC の、EC 理事会ですねで、決定しています。これ何のためにやるかというと、目的としてはこの歴史的 PI アドレスを APNIC の管理下にちゃんと置くことによって、ルーティングセキュリティの強化だったりとか、インターネットの安定運用に対して、寄与するというところを狙って行っています。関連する過去の提案として、プロップ017という、2005年に実装が行われた提案で、このエピニックが回収を行うことができるというのは、すでに採用されています。でこの時期に、JPNIC オープンポリシーミーティングでも同様の議論を実施しており、コンセンサスには至りませんでしたが、割り当て先組織の明確化手続きというのを実施しました。2009年3月までに完了しています。これらもあって、JPNIC の中における歴史的 PI アドレスの組織に関してはこの提案の対象外になっています。でここまで今決まったことについて話をしてきたんですけれども、このプロップ147で何をするのかというところなんですけれども、この提案ではこの回収されたアドレスに関して12ヶ月寝かせるということをして、その12ヶ月後再び割り振りだったりとか割り当てだったりを可能なプールへと移動させるということを提案しています。またこの12ヶ月の期間中に関しては、もともと割り当てを受けていた歴史的な歴史的 PI アドレスホルダーに関しては申請を出して手続きを行うことでデータベースの登録を元に戻すことができるとしています。この提案を語る上で APNIC 事務局から以下のようなデータが提示されています。現在確認できている APNIC 管理下にない歴史的 PI アドレス3932プレフィックスのうち885個がルーティングテーブル上で確認されています。でその内訳として現在のステータス以下のようなものとなっていると言っています。1番目が APNIC と契約を結んで、すでに管理を開始した組織というのが81組織、契約を結ぶべく、今現在手続き中ですよという組織が175組織、3つ目、メールに対して応答のない組織が581組織で、連絡先不明44、不要として返却を済ました、すでに終了した組織が4つということで、581もの組織が未だにメールに対して応答を返していないという状態でこの提案が進んでしまっています。そこに対して、会場からは、非常に、不安する声が上がりました。はい、こちら会場の意見として、まだコンタクト取れない組織が多すぎるということで、これを実施してしまうと影響、非常にインターネットに大きい影響を与えるんじゃないかということで不安を感じているという方が、一定数いらっしゃいました。また、2023年の1月に、回収が行われると、最短で2024年1月には再利用可能と近い将来で、これらのことが行われることになり、期間として短すぎるんじゃないか、十分じゃないじゃないかというところで、不安視する声も上がっていました。 結果としまして、こちらの提案は、中立多数ということで、コンセンサスには至らず、継続議論となっています。はい、次の提案に移ります。プロップ148 IP アドレスのリース禁止ということで、提案タイトル通りこちらの提案では IP アドレスはリース禁止であることをポリシー文書に明記します。ここでのリースというのは、そうですね、こちらの図でいうところの、割り当て、P アドレスとしての割り当てはあまり関係なくて、通常であれば、指定事業者に、JPNIC から割り振りが行われ、そこからエンドユーザーに対して割り当てが行われるという流れなんですけれども、この、指定事業者とエンドユーザーの間に、接続性がない場合、通常であれば、この JPNIC の文書の中では、IPv4 割り当て報告申請についてという文書の中では、接続を失った日から原則として3ヶ月以内に、返却を行わなければいけないというふうに定められていますが、この接続性がない組織へ、割り当て利用することを、リースとしています。このリース何が悪いかというと、リースは経路修正の仕組みを崩壊させます。なぜかというと、ここでは、IP 指定事業者が、まとめる形でエンドユーザーに割り当てが行われていたものを接続性がないことによって、経路修正はできなくなるということです。で、このプロップ148、非常にいろいろな意見が出ていました。賛成派としては、これまでも APNIC では解釈上禁止されています。 IP アドレスのリストというのは禁止されています。文書上でも、これを明記することによってより明確になって混乱は少なくなる。さらに明記することによってコミュニティからの認知も、されて、違反利用というのの減少に直接的につながるんじゃないかということで期待を寄せる声というのも、多く見られました。その一方で、現行の契約、現行の、ポリシーの内容でもリース禁止であるということは、明示的に、記載はされていないものの十分読み取れるんじゃないか、特に、記載を変えなくても十分なんじゃないかということで、反対する人もいました。またすで、にリースというのが実態的に、行われており禁止にするとユーザーが困るのではないか、また営林等では、リースは容認されており禁止する意図は不明などといった、コメントも寄せられています。また議論の中で、多く出てきたコメントとしてはリースの定義ってそもそも何なんだっていうところを、あやふやなまま議論がされていることが多くでですね、正しいリースの定義っていうのを、しっかり、ポリシーの中でも記載した方がいいんじゃないかというような声もありました。のリースのお話については、このセッション終わった後、休憩を挟みますが、休憩を開けて、行われます、ホットトピックスの方でも、触れられますので、ぜひそちらもお聞きいただければと思います。この提案に関しては、賛成4割、反対5割とほぼ真っ二つに割れまして、結果的にコンセンサスには至らず、継続議論となっています。ということで、ここまでで、APNIC で行われた、ポリシー提案のお話は、おしまいなんですけれども、他の RIR での話題についても少しだけご紹介させていただきたいと思います。まずは営林ですね。こちら北米地域を管轄する RIR となっています。直近では、10月の20日21日と、営林50ミーティングということでハリウッドで行われました。でこちらの、カンファレンスにおいて、登場したポリシー提案に関して一つご紹介したいと思います。こちらもリース関連の提案です。営林2022の9ということで、Leasing Not Intended ということで、現在の NRPM、こちら営林のポリシー文書のことですね。NRPM では、IPv6 の項目では、アドレスというのは、財産ではなく、この、アドレスを利用する権利の、委任であるということが、明記されているんですけれども、IPv4 アドレスの方の記述には、今のところないということになっています。で当然ながら IPv4 に関しても、同じ扱いになるので、この旨を明記し、合わせて リースの禁止というのを、明確に記載しようというのが提案者の、提案内容でした。で、こちらの ADNIC での議論に関しても基本的には APNIC と同じような、議論の内容になっています。このリースの定義っていうのが、曖昧すぎるっていうところで定義不足のため、ここをしっかり、定義してから提案というのは行わなければいけないんじゃないかというところを非常に多くコメントが上がっておりました。再提案を要請する声というのがメーリングリストでも多く上がっています。そして、これらのカンファレンスの後、10月26日ですね、一旦こちらの提案に関してはアバンダンドということで、廃案が決定になっています。続きまして、RIPE NCC ですね。こちらは、欧州、ヨーロッパと、中東を管轄する RIR になります。こちらのミーティングも、10月の24日から28日にかけて、RIPE 85ミーティングということで行われました。場所は、セルビアの、ベルグラードで行われました。で、こちらで行われた提案に関しても、ご紹介したいと思います。2022-02 ということで、リムマンデートリー IPv4PA アサイメントレジストレーションインザライプデータベースということで、パッと読んだだけではちょっと分かりにくい内容かもしれませんが、そうですね、こちらの提案については、割り当てにおいて、自組織のネットワークへの割り当て、いわゆるインフラ割り当てと呼ばれるものですね、こちらのデータベースへの登録を必須から、推奨へ、このレベルを下げようというような提案になっていました。この提案が通ってしまうと、この今まで行われてきたデータベースとしての、レジストリとしての機能というのにの根幹に大きく、関わる、触れるということで非常に注目を集めていました。提案者の考えとしては、インフラ割り当てというのはあくまでこの IPv4 アドレスの追加割り振りを受ける際の利用率計算に利用されてきたものであって、この IPv4 アドレスが枯渇した今、追加割り振りがなかなか受けられない今、登録する意味合いっていうのはかなり薄まってきてるんじゃないか。で、各 LIR において割り当て登録の状況っていうのはかなりばらつきがあって不整合をもたらしているので、整合性をより取るために、これらの割り当てに関して、推奨とレベルを落とすことでバランス取れるんじゃないかというような旨の提案でした。しかし、メーリングリスト、当日の議論を見ても、そもそもこのレジストリに、データベースに登録するっていうことの意味合いを履き違えているというような、非常に、厳しいコメントも多く見られまして、必要性の声が、多数上がっておりました。ということで、この提案に関しては廃案が決定しています。ただ、このような提案、出てくるのは、RIPE、NCC が初めてなんですけれども、今後、他の RIR、非では APNIC などに、出てくる可能性がゼロというわけではないので、今後考えさせられる、提案になったなというふうに思っております。加えて、RIPE で提案というか、まだ提案には至っていないんですけれども、メーリングリストでちょっと議論されている話題についても触れておこうと思います。IXP 向けの IPv4 割り振りサイズの加減変更についてということで、今少し RIPE の方のメーリングリストで話題になっているトピックスです。現在 RIPE NCC ではスラッシュ15の IXP 用のプールが存在しています。そして新規の IXP はデフォルトでスラッシュ24を割り当てられることになっています。ですが、最新のデータで8割の IXP がスラッシュ25以下、7割の IXP がスラッシュ26以下の利用率に収まっているというデータが出ています。よって、この新規の IXP に割り当てられるスラッシュ24というサイズは大きすぎるものであって、今後 V4 アドレスの延命のためにも割り当てサイズというのは下げても問題ないのではないかということで、今議論が行われています。この下げた後のサイズに関しても非常に多様な意見が出ておりまして、まあ、1個下げてスラッシュ25ないしスラッシュ26というような意見も多くあれば、非常に極端な意見からいくとスラッシュ29でももはや十分なのではないかというような意見も出ています。日本だとなかなか IX が増えるというのは考えにくいかもしれませんが、RIPE地域なんかだと非常に多く 新規の IXP が立っているということで、これらの提案が注目されています。現在のステータスとしてはメーリングリストで議論が始まった段階ですので、まだ実際のカンファレンスで議論がされているテーマではありませんが、次回のライブミーティングでこれらのトピックスについても議論が行われるんじゃないかなということで、今回ご紹介させていただきました。はい、では最後に、APNIC ミーティングにまた戻るんですけれども、次回以降の APNIC ミーティング、ちょっと紹介したいと思います。次回の、APNIC55 アプリコと2023ですね、こちらは、2月の20日から3月の2日ということで、フィリピンのマニラで開催予定となっております。はい、そして次のですね、APNIC56、2023年秋に開催される会は、日本での開催が決定しています。ちょっと場所に関してはまだ言えないんですけれども、場所はお楽しみにということで、ぜひぜひこの秋の方のですね、日本開催の際には非常に行きやすくなるかと思いますので、皆様こぞってご参加いただけると嬉しいかなと思っております。こちら参考として載せました APNIC ミーティング、どこで開催されるのということで、JPNIC ブログの方でまとめておりますし、APNIC のウェブサイトの方でも、各ミーティングに関して、ご紹介するウェブページ、揃っておりますので、こちらもぜひご参照いただければと思います。はい。ちょっと長くなりましたが、私からのお話は以上になります。ありがとうございました。
はい。中川さん、どうもご発表ありがとうございました。